晩で、十数件もの発砲事件、なぜこの時期に？しかしながら、私たちから見ると、野党第一党である民主党の立ち上がりが、いかにも遅かったと思います。それと、マスコミが非常に鈍感でした。結局、衆議院の法務委員会で、これはおかしいぞと、ようやく気づいて揉め始めたとき、何が何でもという形で、自治校の強行採決になったわけです。そのことは、前後で説明したので繰り返しませんが、参考人を招致した質疑の直後に緊急動議を発して、怒号と混乱の中で、次回の審議日程を強行採決したのですから、明らかに異常事態でした。しかも、この席には、法務省の幹部が立ち会っていた。当然ながら、これも官僚主導で行われたということですね。これで、一気に事態が悪化します。結局、緊急動議は認められないとして、野党3党は、その後の法務委員会をボイコットし、他の委員会もボイコットして抵抗したのですが、自治校は、連日のように、勝手に委員会を開き、時間を稼いで審議を重ねたという形を繕いました。しかも、野党の質問時間も何時間か取り、その間は、停止状態のまま、はい、ここで質問時間は終わりましたと、続けてやった。だから、野党委員は欠席しているのに、野党にも、質問の時間を与えたと理屈づけて、本会議にかけたのでした。本会議では、共産党は出席して反対しましたが、民主、社民両党は欠席し、そのまま可決されて、参議院に送られました。こういう審議の実態は、とても正常とは言えませんし、この世紀の悪法を、大した審議もせず、ましてや、世論の反対を押し切って国会を通した自治校の国会議員たちの責任は、非常に重大です。同時に、この前後に、おかしなことばかりが起こりました。一つは、総務庁官房長の自宅に、ボーガンという弓矢のついた銃で、矢が4本撃ち込まれました。あるいは、暴力団同士が、一晩だけ十数件も発砲し合うという不思議な事件が起こりました。それから、私に対する殺人予告電話が入りました。このタイミングが普通ではない。つまり、かなりの急ぎ方です。そして、参議院の本会議で、趣旨説明が行われたのですが、その際、この法案を、どの委員会で扱うかということが問題になった。大きな問題は、法務委員会ではなく、特別委員会で扱うこともあるのです。ただし、それだと集中審議になって、5日間ぐらいで終わってしまう。それでは、ダメだということで、結局、法務委員会に降りてきたのでした。それでも、会期が、当初の予定通り6月17日に終わっていれば、審議未了で廃案になる可能性もあったのですが、冒頭で述べたように、8月13日まで57日間延長することが決まったため、まず、国会通過は間違いないところまで追い詰められてしまいました。私たち反対派には、とても勝ち目はありません。しかし、それなら、それで落ち着けばいいのに、まだ会期延長が決まらない段階で、自民党側は、毎日8時間、委員会を開こうじゃないか、と、参院法務委員会の理事懇談会で提案してきました。普通は、定例日が、火曜日と木曜日と決まっています。それで、僕らが、ダメだと、言うと、じゃあ、定例日の他に金曜日もやろうかと、だんだん妥協してきた。会期延長が決まってもいないうちから、しきりに、そんな懐柔策を取ってきたのです。それを、民主、社民、共産、私と、4人いる反対派の理事懇メンバーが、ずっと抵抗してきて、やる、やらないで、毎日十数時間も、平行線のまま粘り合った。何の意味もないことを、1日のうち5回も6回も休憩しては、また繰り返す。その連続です。だから、日本の国会にいることが本当に恥ずかしくなります。では、なぜ、そんなにしてまで盗聴法案を通そうとするのか？これも前回触れたように、日米ガイドライン関連法案が通ったことと無関係ではありません。ガイドライン法案は、アメリカが戦争を決定すれば、日本は自動的に参戦するという法律ですから、そういう事態を想定した、ガイドラインの補完法案だと思うのです。つまり、反戦的な国民の動きを封じるために、そういう考え方を持っている人間や団体を、全部監視下に置く。それが狙いだと思うのです。それ以外に急ぐ理由は見当たりません。公明党などの修正案は、盗聴の対象を絞り込んで深刻化する麻薬や暴力団犯罪を防ぐのだと、そこばかり強調しています。 確かに覚醒剤犯罪は増えている。だけど、私はアメリカの麻薬の取材を何度もやりましたが、あれだけ盗聴をしても麻薬犯罪は増える一方なのです。しかも、こんな法律があるのに、電話やファックスやメールで取引をする間抜けなマフィア幹部がいるわけがない。引っかかるのは末端のチンピラだけです。日本でやっても、それは同じでしょう。だから、組織を根絶やしにする法案だと言っても、全然、リアリティがありません。要するに、それは、国民向けのキャッチフレーズに過ぎないのです。